今日のですね、さっき後で読んでいただいたマタイのですね、福音書、ペテロやヨハネがですね、ガンデルという人がガリラヤ湖のね、湖でこう網を打って漁をしておった。皆さんここ呼ばれてね、どんなこのイメージを浮かびますね。ゆったりとした中でですね、こう網をパーッと打って、あるいはある人は釣り糸を立ててですね、魚をですね1匹2匹釣っていると、のんびりしたそういうですね風景を思い起こされるんではないでしょうか。けどもね、現実はかなり違っていたようですね。実はこのガリラヤ湖、イスラエルの真ん中にあるですね湖、そのガリラヤ湖で取れる魚はローマでは高級魚としてねブランド品だったんですね。で、次ですから取ってからですね商品として販売するまでを細分化、分業がされていたんですね。ペテロのように魚を取る人、あるいはそれを運ぶ人、あるいはそれをちゃんと、ね、加工する人ですね、日干しにしたりですね焼いたりしてですね加工する人なさんですね。そしたらそうやって皆さん、社会分業化が成り立っていたということは、裏を読めばですね、地元の有力者とか権力者たちが利益を吸い上げるシステムがちゃんと整っていたということですね。漁師たちは一生懸命漁をしますけどもですね、どんどん利益を吸い上げられて、さらにはこの守衛人からですね多額の税金を取られてですね、手元にはわずかなものしか残らない。だから自分が取ったその高級魚をですね口にすることはほとんどなかったんですね。で、当時のですね社会階層の構図を見ますとですね、ペテロたち漁師たちは本当にこの社会のもうどん底とまではいかないけども、かなり底辺にいたわけですね。相当貧しい生活をしていたわけですね。まあ、そういうことをちょっと頭の片隅に入れながら今日のこの箇所をですね読んでいきますと、ペテロたちの態度が面白いように分かると思うんですね。さて皆さん、先週のメッセージ覚えていらっしゃるでしょうか。ヨハネの福音書からね、ヨハネのバプテスマのヨハネの弟子がですねのところに2人の弟子がこうイエス様に行ったということですね。でその時にその一人がアンデルという人で、そのアンデルが自分のお兄ちゃんのペテロにですね、シモンと言いますけどペテロにですね伝道してイエス様に連れて行ったと、そういう箇所でしたね。覚えていらっしゃるでしょうか。なんでそのイエス様についていったはずのペテロが、なんで今日見たらね家で漁をしとるんやと、おかしいじゃないかと思われるか分かりませんけど、これはですね彼らはイエス様にすぐしたかったんではないんですね。やはり生活があります。一家の大黒柱としてね、どんなに貧しくても苦しくてもね、仕事に励まなければなりません。だからですから、またこの時点ではイエス様がキリストだということはなんとなく知ったけども、だからといってもうイエス様に全部何もかも捨ててイエス様についていこうという気持ちまではなっていなかったんですね。いや、もっと言えばですね、彼らは社会の底辺で本当にこう搾取されて苦しみ続けておりました、そういう人間ですから、心のどこかにね、今の現実どこに夢があるんだよ、どこに希望があるんだ、現実はちっとも変わらない、ないじゃないかと、たとえイエス様だっても俺たちの境遇を変えることはできないだろう、そう思っていたんではないでしょうか。皆さん、教会にはね結構いろんな人がこうやってきますね。でも去っていく人も多いです。なぜでしょうか。一つにはね、教会というところはね現実離れした綺麗事しか言わない、そういうふうに思っているおられるかもか、思っておられるかもからかもがありますね。敵を愛せよとかね、人を許せとかね、そういうことばっかり言うとるとですね、社会では生きていけないと思ってしまうところがあるかも分かりません。ところがそんなペテロがイエス様から声をかけられたらですね、まるで魔法にもかかったようにですね、網を捨ててイエス様についていったんですね。一体何が彼をそうさせたんでしょうか。そのことを探りながら今日3つのポイントからですねメッセージを取り継ぎたいと思うんですけども、まず皆さんに知ってほしいことはですね、イエス様はあなたの人生を確実に導くことができるお方であるということです。 イエス様はあなたの人生を確実に導くことができる。マタイの方では、この方では省略されてますけども、別のルカの福音書を読んでみますとね、このペテロがイエス様から声をかけられる前に、まずイエス様がそのペテロが乗っている船に乗って漁をされたという記事が出てくるでしょ、ね、その時にねペテロたちは言うんですよ。先生ね、私たちは一晩中ね、その漁し網を下ろして漁をしましたけどもね、もう雑魚一匹取れませんでしたと、しょんぼりしとった。それに対してイエス様はもう一度行って今度船の右側に網を下ろしなさいと。経験、漁師の経験豊富なペテロからすれば何言ってるのかなと思ったかも分かりませんけど、お言葉ですからやってみますと言って網を下ろした。どうなりました？網が破れるほど大量に取れたんですね。でその時に彼は今までもう考えられないようなことがイエス様によって起こったから、彼はもうこの方は神様に違いないと思ってですね、イエス様から、イエス様私から離れてください、私は罪深いものですからと言ってひるひるしたという話が書いてありますね。つまり彼はこの経験によってイエス様こそが私の人生を導くことができるお方なんだということが分かったということですね。皆さん、イエス様という方はですね、あなたの全く知らない、これから起こるであろう、あなたの人生に起こるであろう、あなたの予想もできないあなたの人生をご存知であって、ちゃんと導くことができるお方です。深いところに行って網を下ろしなさいと勧めてくださるんですね。深いところ、どこでしょうか。それはあなたの人生というのは、あなたが思っているよりもずっと深いものなんですね。そこに出かけていくんだ。私がそう決めているからとおっしゃるんですね。皆さん、自分の力で自分の人生を変えるのはなかなか難しいですね。こんな環境から抜け出そうと思ってもなかなか抜け出すことができないことがよくありますね。あるいは自分のその弱さとかですね、悪癖とかそういうことをね、自分の力で何とか直そうと思ってもなかなか直せない、ね、しかし自分を呼んでくださるお方がいて、その方によって変えていただける、方向転換させていただくことができるんだということですね。これまでもいろんな人がペテロのところにやってきたでしょう。でもその人々は皆自分の儲けとか都合のためにペテロを利用するだけでした。どこにもペテロよ、私と一緒に歩んでいこうと言ってくれる人はいなかった。でもただ一人イエス様だけがそう呼んでくれたんですね。私についてきなさいというのは、なんかお前を奴隷にするとかわしのために働けということよりもですね、あなたは、あなたの人生は搾取されるだけで終わる人生ではない、また機械のようにただ汗を流して終わる人生ではない、あなたは、あなたの人生は私にとって宝のように尊い人生なんだよ、神様によって尊い人生なんだよ、だから私はあなたのために自分の命さえ差し出す覚悟があるんだよ、だから私と一緒に歩んでいこうよという、これが私についてきなさいというこのメッセージなんですね。皆さん、これはペテロだけではありません。今ここに座っていらっしゃる皆さん一人一人に対してもイエス様は同じようにおっしゃるんですね。私はあなたのために命さえも投げ出した、なぜならあなたにはそれだけの価値があるからだ、だから私と一緒に生きていこうよ。今日もう一度このメッセージを受け取りたいと思うんですね。そして二つ目の受け取りたいメッセージはですね、だから私たちはイエス様に委ねることが大切であるというんですね。委ねることが大切です。イエス様は私、ペトロに対して私についてきなさいとおっしゃった。するとイエス様、ペトロはどうしたか。何もかも捨てて、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったと20節に書いてありますね。つまり自分の一生をイエス様に委ねたんです。皆さん、この2番目のポイントはね、今日のメッセージの中心ですね。ぜひしっかりこれを受け取ってください。イエス様が ところで皆さん、イエス様が人をお選びになる基準とは 何でしょうか。私は何でも申し上げておりますけれども、決して立派な人間であるとかですね、人一倍才能があるとか富や地位があるとか、そういうことではありません。あるいは若いからとか、年老いて人生経験豊富だからとか、体が丈夫であるとか、そういうことでもありません。ただただ愛によって選ばれた私たちはね、今の自分自身を見て、ああ僕はな、これといって、いったこう取り柄もないし、何の才能もないと、また年を取り過ぎていると、自分で自分の価値を勝手に決めてしまっている部分があるかも分かりませんね。漁師というものは、先ほど申しましたように、社会の底辺で貧しい暮らしを強いられておりました。そしてさらにですね、全員が全員ではありませんけども、差別を受ける側であったんですね。私たち日本人には分かりにくいんですけども、当時のユダヤ人にとってですね、まあ今もそうですけども、食べていい魚と食べたり触ってはいけない魚があったんですね。神様によって定められていたんですね。鱗のある魚は取って食べてよかったんですね。だからタイとか、ね、船とか鯉とかね、サバとか何でもいいんですね、まあ、ガリラ湖にサバはおりませんけどね、まあ、そういういろんな淡水魚でも何でもよかったけどもね、鱗のない魚、うなぎとかね、それから何ですかね、あるいはエビとか貝とかイカとかタコとかね、私がすればもうよだれが出そうな人だね、そういう食べ物をね、食べてはならなかったんですね、汚れているから。ところが漁師たちは仕事からどうしてもですね、そういう汚れた魚に触ったり、また貧しくてこういう高級な清い魚を食べることができないで、汚れた魚をですね食べるしかなかった人々もたくさんいたんですね。だから立法学者とか、そういうユダヤの世界の中で、社会の中で支配的な人々からは、あいつらは汚れた人間だ、神の祝福など全く及ばない罪深い人間だと言って差別されて見下されていたわけです。しかしイエス様はそういう人々を真っ先にご自分から訪ねて行かれたんですね。そして選ばれて人という最も大切な立場に立たせてくださったんです。私はね、ここにイエス様の選びの何たるかを見るんですね。恵みによって全くの無条件で選んでくださったということですね。そして同時に、彼らを縛っていた当時の社会的な風習、思い込み、ね、そういう意識から、あるいは自分たちはもう こんな汚い魚を食べて汚れているから神様に裁かれるしかないという恐れや恐怖から完全に解放してくださったんです。たとえ汚れた身であっても、罪を持ったままでも、神様は私たちを一方的に愛してくださる方であると。だからこそ私たちも無条件で全てをイエス様に委ねてついていきたいと思うんですね。牧師に召される時というのはですね、実にこのことが試されるんですね。彼らはすぐに網を捨てて捨てたかったと書いてありますね。網というのは生活の糧ですね。自分が酔って立つところのものです。自分の誇りとするものと言っていいでしょう。それらを一切合切捨てて、私ね、この今までね、皆さんに何度かですね、自分のことを申し上げておりますけどね、牧師の端くれとして牧師の召しを若い時に受けました、ね、その時私はですね、自分があまりにも惨めで、自分の無力さ、頭の悪さ、意志の弱さ、罪深さを徹底的に示されました。自分は本当にあまりにも無知だ、無能だ。だからたとえ私が神様のために何か献身したとしても、たとえ神様が全知全能であるとしても、私みたいなものを用いることはできないだろうと。私はだから私が献身しても神様のお役に立つようなことは何一つできないだろうと、かえって足でまといになるだけだろうと心底を持っていたんですね。しかしそれに対して神様は、今から忘れもしません、今から41年前の82年の8月5日の夜です、 聖書を一人で読んでいたらですね、その時に神様は私にルカの福音書の19章31節の御言葉を示してくださった。主がおいでようなのです。あの時はイエス様が最後のエルサレム入りをする時に言葉をですね、用いる時にその弟子を使わして、主がおいでようなのですと言いなさいと言ったあの言葉ですね。私はここから、そうか、神様に用いられるならば、たとえ物を言うことができないロバでさえも、あの旧約聖書の予言を成就するという素晴らしい働きに用いられている。まして私は人間だ。どれほど無知、無能であったとしても、神様が用いてくださるんだったら、私は十分に働くことができるだろうと。神様は私におっしゃいました。お前がやるんではない。私がお前を通してやるんだから、お前はこのロバのようについてくるだけでいいのだと、明確におっしゃったんですね。そこで私はやっと重い腰を上げたわけですね。つまり、私が若い時、26歳の時でしたけれども、メッシュを受けた時というのは、私は自分を支えるもの、自分の誇りとするものは徹底的に打ち砕かれていたんです。神様の前には何もなかったんです。牧師としてメッシュを受けるというのは、つまりそういうことだなということですね。そしてもう一つここで申し上げたいことは、立派な有名人ではなくて、ごく普通の無名の私たちだからこそ、本当の証ができてイエス様を伝えることができるんだということですね。もちろん有名人もね、大いに用いられるかも分かりません。でもあなたの隣人に、隣人にイエス様を伝えることはあなたしかできないんです。そして隣人はあなたがイエス様についていく姿を見て、この人をこんなに変わらせることができたこのイエス様とはどんな方だろうと、口に出さないものまでも心の中で思うんですね。証というのはね、立派な人がやってもね、あんまり意味がない。あの人はもともと立派だから あんな素晴らしいことができるんだ。そうじゃなくて、私たちのようなですね、普通の人、いろんな欠け目や弱さ、不完全さを持っている私たちがやるからこそ意味があるんですね。ペテロやヨハネもそういう意味でですね、本当にどこにでもいる普通の人でした。その彼らをイエスも選んでくださった、そのことを覚えたいんですね。そして3つ目、最後に覚えたい点は、その人間を取る漁師とは何なのかということですね。人間を取る漁師、人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃいました。皆さんね、一つは人間として人間らしく生きるということですね。皆さん、人間を取る漁師という言葉からどういうイメージが湧くでしょうか。なんかね、取るというからね、なんかもう法律そのことやってね、どっかの家族宗教やってるみたいですね。なんかもうね、いろんなあの手この手を使って人をバーッと教会に連れてくると、なんかそういうイメージが湧くんじゃないでしょうか、ね、けどもね、そうではないんですね。この日本語の聖書では人間を取ると訳されておりますけども、このギリシャ語の原点では取るという言葉は出てこないんですね。直訳すれば人間に向かう漁師、あるいは人間のための漁師というふうになって書いてあるんですね。つまりね、私たちは普通生きていたら恐れとか不安があります。あるいはいろんなそういう理不尽な慣習とか、あるいは自分自身のいろんな弱さに縛られております。そういう人を縛っているさまざまな鎖から解放して、その人が本当に人間らしく生きられるようになる、イエス様によってそこに導ける人になるということですね。あなたの隣人が真に人間として生きられるように手助けする人、そういう人にならせてあげようとイエス様はここでおっしゃったわけです。弟子たちはそれからね、行ってイエス様と一緒に行ってですね、この病気とかね、いろんな問題で苦しむ人々の手助けをしてるんですね。そうやって隣人に仕えていく、助けていく、ね、その人の補佐としていく、その人に寄り添って生きていく、これが証をしていく、また仕えていくということですね。そして二つ目は、自分のために生きる生き方から神様の栄光を表す生き方へと変えてあげようということです。イエス様に召されるまでのペテロたちは、 自分の生活のために自分の一家のことだけを考えて利用していました。しかしイエス様に召されてからはイエス様の栄光を表す生き方へと変えられたんですね。私たちもそうです。この今日の御言葉を読んで牧師や伝道師にならなければならないということではありません。たとえ職業は変わらなくても自分のために生きる人、人生から神の栄光のためにまた隣人のために生きる人生へと方向転換する、そのことにおいて牧師と信徒の違いはありません。そういう意味で全ての人に献身が求められているんですね。考えてみますとね、皆さん、私たちが神様に献身するはるか前にイエス様があなたのために身を捧げてくださった、そしてあなたの罪を背負って十字架について血を流して命を捨ててくださった、そのおかげで私たちは罪許されて永遠の命をいただいている。その愛に、イエス様の愛に対して私たちもすべて不摂生ですね、神様の愛に応答することが求められている。自分の栄光のためではなく主の栄光のために生きること、これこそ誠に幸いな人生であります。今週も主の栄光を表す一週間を送っていこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのペテロたちがイエス様に召されるその箇所からメッセージをいただきました。私についてきなさい、人間ごとる漁師にしてあげようとイエス様は声をかけてくださいました。それは単に何か人間的な手段を用いて教会に呼び込んでくるということよりも、まず自分自身が自分の罪やいろんな不安や恐怖や自分を縛っているものから解放されて、そして喜びながら自分の隣人にイエス様を伝えていく、それが人間を取る漁師であるということ、そのことをもう一度覚えることができました。主よ、私たち一人一人はあなたにとってかけがえのない尊い宝です。そのことを覚えながら、そしてその私たちの隣人もあなたにとって尊い宝ですから、どうぞ主よ、その一人一人に主を証しするものとして召してください、導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。